9ページ。議案審議。議案第56号。平成26年度朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について。財政収支について。岡崎和弘議員質問。市長公室長答弁。実質収支比率の数字ですが、平成25年度 5.9% から平成26年度は 4.0% に下がっています。これは標準財政規模に対する実質収支の割合で示した指標であって、この数値が下がったことで一概に行政水準等に影響するものではないと考えています。市の施策や事務事業については、実施計画に基づき、毎年度の予算編成に取り組んでいることから、その予算の範囲内で行政水準、行政サービスの向上に努めています。今後は市民ニーズが多様化する中での健全な財政運営の維持と、さらなる財政的な支援を前提とした行政サービスの向上との両立は大変厳しい状況ですが、現在の行政水準、住民サービスを維持するよう努めたいと考えています。市職員賃金と職員研修。黒川茂議員質問。市職員の地域手当として人事院が定めた基準より 3% 高く職員に支払っていますが、その総額をお答えください。人事院の定めた水準より高い地域手当を払えば、特別交付税を減額されるなど、制裁は受けないのでしょうか。総務部長答弁。平成26年度決算における地域手当 9% の決算額と国が示す支給割合である 6% で地域手当を支給した場合の手当額を比較しますと、平成26年度決算における地域手当の決算額は2億5197万3000円であるのに対し、支給割合を 6% とした場合の手当額は1億6802万1000円で、その差額は8395万2000円です。これに加え、期末勤勉手当に影響する差額を試算いたしますと、3326万5000円となり、合計で1億1721万7000円となります。また、国の減額ですが、国の指示では 6% というお話があります。これが上回っていた場合には、特別交付税の減額対象項目があります。しかしながら、朝霞市内の国の施設よりも上回っていなければ、減額の対象にはならないので、6% にプラスアルファ分の減額の措置は受けていません。職員研修について、本市で実施している職員研修のうち、他の自治体職員と交流することができる研修は、彩の国埼玉人づくり広域連合が主催する研修が挙げられます。平成26年度は係長級や課長補佐級など、4つの階層で45名の職員を派遣しています。次に各所属における先進地視察の状況ですが、平成26年度は中部署で43名の職員が参加しています。先進地視察については、政策課題を解決する有効な手段の一つと考えていますので、今後も各所属における取り組みを進めたいと考えています。旧暫定調整地域及び土地区画整理事業の進捗状況について、田辺敦史議員質問。旧石水化学工場跡地の開発の動きが新たに出てきていますが、まだ市内には多くの街づくりの課題が残されています。旧山頂区域の道路や下水道の整備など、今後の基盤整備の見込みをお聞かせください。市長答弁。根岸台5丁目の区画整理事業については、平成9年に事業認可を受けて、組合施工により、事業を進めているところです。何回か延長しているわけですが、もうこれ以上長々とこの事業を伸ばしていくわけにはいかないということで、 昨年、何とかこれを進捗させようという姿勢を示したところです。都市計画道路中央通線の見直し、廃止に向けての見直しを行っておりますが、これが決まれば、都市区画整理事業の全体の見直しを行って、平成30年までに完成をさせたいという強い意志で取り組んでいきたいと思います。都市建設部長答弁、旧暫定逆線引き地区、5地区の地区計画道路における用地取得状況は、合計で50室、面積 2129.34 平方メートル、用地取得率 19% となっています。また、地区計画道路の整備状況ですが、平成26年度は岡一丁目地区内の市道225号線において延長120メートル、幅員6メートルの道路改良工事を実施しました。次に、土地区画整理事業の進捗状況は、平成26年度末現在、事業費ベースの進捗率 65.3%、道路整備の進捗率 72.0%、建物移転戸数の進捗率 57.1% となっています。
10ページ、入学準備金、奨学金の貸付金について、小山薫議員質問。学校教育部長答弁、入学準備金及び奨学金の債権についても、基本的には市の債権管理条例に基づき行っています。給食費については、保証人の制度を取っておらず、その一方で入学準備金、奨学金については保証人を設定しています。貸付金は市民の皆様から納めていただいた税金、欠税を原資にして運用させていただいています。したがって、貸付については返還いただき、その返還していただいたものを次に必要としている方の原資に充てたいと考えていることから、この制度については保証人を設定しており、現在のところはこの制度で引き続き運用したいと考えています。議案第74号、朝霞市日本手話言語条例。周知と環境整備を。遠藤光弘議員質問。日本手話言語条例の全国の状況を伺うとともに、条例が制定された場合の環境整備をどのように対応するのか伺います。福祉部長答弁。いわゆる手話言語条例に関する全国の自治体における制定状況は、平成25年10月施行の鳥取県をはじめ、平成27年8月末日現在、3県15市町村の計18の自治体で制定しています。県内における条例の制定の動向は、いくつかの自治体で検討していることは把握しています。仮に本市の条例が制定された場合は、県内の市町村では初めての条例制定になるのではないかと考えています。環境整備に向けた取り組みは、日本手話の理解を深めるための講演会の開催、職員を対象とした手話研修の実施、市が主催する講演会等における手話通訳者の積極的な配置、現在開催している手話通訳者養成のための講習会の拡充などを考えています。聴覚障害者の皆さんへの支援整備を、山口光悦議員質問、福祉部長答弁、手話通訳者等派遣事業のうちの緊急対応への取り組みとしては、手話通訳者等派遣事務所の職員が年に2回、朝霞警察署、埼玉県南西部消防本部、救急車の搬送受け入れを行っている医療機関3カ所に直接出向き、事業についての説明を行い、登録手話通訳者の連絡先のリストを渡しています。社会福祉協議会に委託しているこの事業では、専任手話通訳者として、正規職員1名、臨時職員1名の計2名を配置しており、手話通訳者派遣に関するコーディネートなどを行っております。本条例が制定された場合は、手話通訳者の派遣依頼も増加することが予想されますので、今後、 手話通訳者の充実、要請について検討したいと考えています。総務部長答弁、公共施設への磁気ループの設置について、配線を建物の床下に埋設しておく常設型の磁気ループの設置については、現在のところ具体的な計画はありません。議案審議終わり。議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所3階のほか、図書館、または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、今回の常任委員会の会議録は、市ホームページ上で閲覧できます。議会中継録画配信。平成27年3月の第1回定例会からインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。今回の本会議の録画映像は後日配信しますのでご覧ください。